西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖はみんな大好き宮っ子給食と題して、ゲストティーチャーに学校給食課の皆さんにお越しいただいていろいろお話を伺っています。今週のゲストティーチャーは西宮市教育委員会学校給食課管理運営チームの係長でいらっしゃいます井上翔一さん、どうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一方、管理運営チーム栄養士の畑優香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上先生と畑先生にね、いろいろお話を伺っていこうと思うんですが、3回目の今日は宮っ子給食の食育への取り組みというテーマでお届けするんですが、食育っていうのは本当にずいぶんね、最近もいろんなところでポピュラーな名前になりましたよね。
そうですね、食育っていうのはもともと、まあ、その最近聞かれた言葉になってるんですけれども、もともとはまあ明治のお医者さんの造語で、食育っていうのが考えられたんですけれども、
じゃあ歴史は結構あるんですね。
あるんですけれども、まあ、この最近平成の17年になって、初めて食育基本法というのができて、そこからまあかなり言われるようになってきたということが現状としてございます。
教育の中にはね、柱があってとかって言いますよね。地域、それから特育、
それから体育ですね。
体育で、ここに食育も入るわけですか。
はい、地域、特育、体育の、3つ、3育と言われるんですけれども、食育はその3つの基礎となるべきものとして位置づけられています。
そうか、この全てに関係してくる。そうです、ね、食べることって、
土台として考えられています。
なるほどね。じゃあいかに大事かということをまたね、今日改めていろいろ教えていただこうかなと思うんですが、そもそも食育っていうのはどう捉えればいいんですか。
そうですね、はい、基本的に全世代 の、方に対して、必要なものとは言われていますが、子どもたち、やはり小学生中学生の時期に培うものというのは将来、大人になってからもずっと続いていくものですので、その時期の、食育というのを大切に学校給食課ではしています。
なるほどね。まあ、今朝ごはん抜きだったりとか、それから塾に行ってる人たちはその家庭でね、一家団らんの食事じゃなくて個食とかね、なんか食生活が随分変わってきてますよね。
そうですね、食事も欧米化でいろんな多様化ですねしていますし、また生活スタイルも変わってきていますので、その中で自分で食を選択する能力というのを養おうというのが食育です。
やっぱり食べることっていうのはね、とっても大事なことですし、本来すごく楽しいことでもあるわけですし、そこの部分をしっかりこう学んで、なんかこう自分の食べ方というか生き方というか、そういうものにもね、こうつながってくるところっていうのは、やっぱり小学校の頃からその給食を通していろいろと学べるっていうのはとてもいいことですね。
そうですね。
具体的に、じゃあその平成17年に食育基本法っていう、まあこれ法律ですよね。
はい、
ということはものすごく細かくいろんなことがここに掲載されているというか決められているわけですか。
はい、食育基本法は平成17年に策定をされたんですけれども、学校給食といたしましては、学校給食法というものがもともとございます。
これもっと前から。
そうですね、食育は学校給食の目的の一つとして、定められていまして、給食といいますとやはり単なる栄養補給、昼食として捉えがちなんですけれども、教育活動の一環として行っているものになります。
そうか、 じゃあ算数とか国語とかっていうのと同じで給食っていうのもその時間やっぱりその教育の一環として学校では位置づけられているということになるわけですか。
そうですね、
はい、じゃあここから何が学べるかっていうことでやっぱりねいろいろと変わってくるのかなと思うんですが、この学校給食っていうのは年間 何回ぐらいですかね。
約180回ですね、
うん、はい、あ、ということはやっぱりその積み重ね一回一回こう、ね、どういうふうな心構えでとかこれはみたいなことを考えるのと考えないのとではやっぱりだいぶ開きが出てきてしまうのかもしれないですね。
そうだね、日々毎日のように、うん、給食はありますんで、まあ、あの他の教科と同じぐらいのボリュームがありますんで、日々考えることによって、まあ、それを食育っていうのは意識できるのかなと思われます。
具体的にじゃあこの食育どんなところからこう生かされてるっていうかスタートしてるんですかね。
まずあの学校給食献立の中に食育というのを取り入れております、うん、
はい、
はい、献立を考える上で栄養教諭の先生方が献立を考えてくださるのですが、うん、行事の、献立を取り入れてみたりまた外国の料理を取り入れてみたり、うん、いろいろなあの観点から献立というものを策定しております。
はあ、行事の関連っていうと、まあ、1月はお正月とかありますけれどもお正月っぽいものっていうのも給食に出てくるんですか。
そうですね、1月、正月料理としましては、うん、お雑煮それから、ブロックによっては筑前煮や田作りなどを、はい、1月の献立として、うん、はい、あの提供しています。
あ、おせち料理でこれ食べたわとかっていう子どもたちもいるわけですね。じゃあ田作りなんかね。
そうですね、
あ、お雑煮もこれはどうなんですか。とってもあの、ね、たくさんの食材が入ってますし、はい、お餅なんかも入ってたり大変なんじゃないかなと提供するのにねと思うんですけど。
そうですね、うん、やはりあの給食室の調理員の方々にはやはり毎日いろんな献立を出していただいているので大変な面もあるかとは思うんですけれども、うん、行事食ということでご協力いただいて成り立っているものですね、
うん、はあ、ということはやっぱりそのお雑煮を、ね、お正月どうしてこういうの食べるのかなみたいなことも教室でこう話し合われたりしながらその行事食をいただくっていうことになるわけですね。
そうですね、うん、やはりあの家庭であのおせち料理を食べないだったり、うん、いろんなその家庭でできない部分というのをあの補うという意味でも給食ではいろいろなものを提供しています。
うん、まあ、季節感とか行事に、ね、関してもなかなかあのきちっと昔みたいにご家庭でそれぞれなさるということもね少なくなってきたのかもしれませんし、またあのかつての行事と今例えばハロウィンがすごかったりとかねなんか変わってきてるという部分もあるからいろいろあるんでしょうけれども、やっぱりなんかその1月はお正月、2月は何ですかね。
2月は節分の
豆まき、
はい、
はいはい、じゃあお豆さんなんかも出てくるんですか。
そうですね、うん、入り豆ご飯というものを2月は予定をしています。
3月は
そうですね、桃の節句、うん、ひな祭りですね。
で4月は
4月は、うん、4月18日があの良い歯の日ということで、はい、歯に良い、うん、あの噛む力ということでジャックアーモンドなんかですね、はい、予定をしています。
あ、それからちょうどあの、ね、小学校1年生の方なんかはスタートしたする月ですよね。4月っていうの給食が、
はい、
ね、ここでまたなんかいろんなこうなんか学びがあったりとか楽しみがあったりとかするんでしょうねきっと。
そうですね、うん、まずはあの給食を楽しんでいただくということで、うん、いろいろなあの工夫をされています。
あ、じゃあまあ5月は子どもの日とか、はい、いろいろあるわけですね行事食。ハロウィンはあります。
ハロウィンは
かぼちゃが出てきたりとかするのかな。
そうです、西宮市ではしていないですね、はい、
でもまあ今後いろんな入れ替えもきっとあるかもしれませんね。
そうですね、どんどんスタイルというのは変化していきますので、
うん、そうなんですか。まあ、伝統的なそういう行事を通して日本のねそういうなんか歴史だったり文化だったりとかっていうのを学ぶきっかけにもこれはきっとなるんでしょうね。その他に何かこういうものがありますよっていう食育に関して何がありますか。
そうですね、先ほども少しお話をさせていただいたのですが、うん、毎月テーマを決めて、 各国 の、 あの外国の料理、世界の料理を取り入れています、
はい、例えばどんな、どこのどんなお料理ですか？
そうですね、うん、近い国ですと韓国朝鮮料理のタッティギムやチャプチェなど、はい、うん、また中国だったら八宝菜やスーミータン、それから、少し珍しいものですと、うん、ハンガリーの国で、鶏肉のパプリカ煮という献立もございます。
ほう、ハンガリーってどこみたいなことからきっとスタートするんでしょう ね、
そうですね、
食べる前にね、はい、へえ、鶏肉のパプリカ煮、
はい、
このパプリカが、鶏はだって全世界どこにでもいそうですけど、パプリカっていうのがハンガリーと関係あるわけですか？
そうですね、パプリカというあの調味料があるんですけど、
ちょっと赤いやつですよね。
そうですね、うんうんうん、はい、そちら の、 あの調味料をハンガリーではよく使うということで、うん、はい、そこからあの鶏肉のパプリカ煮というものを提供しています。
多分生まれて初めて食べるっていうね、子どもたちもいるんじゃないかと思いますけれども、ね、はい、こうやってまあ世界のお料理に馴染んでいくと、まあ、これからは本当に国際化の時代ですからね、はい、そういう意味でもなんかいいことですよね。
国際理解という面でも、うん、あの給食を取り入れています。
そうか、ここにやっぱり国際理解という食育が生まれているわけですか。
そうですね。は
あ、なんかあの学校給食習慣とかっていうのがあるそうですね。
はい、はい、第1話でも少し触れているんですけれども、うん、あのララ物資というもので給食が戦後再開されたという、はい、あの経緯があるんですけれども、そちら の、 あの再開されたのが12月24日です、うん、で、12月24日になりますと学校で言いますと、ね、あの冬休みに重なってしまうところがありますの で、 です、ね、うんうん、行事としては1月24日が記念日、そして24日から30日1週間ほどが給食習慣ということで、うん、はいはい、取り組みを行っております。
具体的にはどんな取り組みが行われるんですか？
はい、西宮市では給食習慣としてきなこパンとこちらのノルウェー風という献立を、はいはい、提供しています。
え、なんでっていう感じだと思うんですけど、こうきなこパンってものすごく人気の、ね、
そうですね、
高いパンですよね、
はい、うんうん、あの子どもたちからやはり リクエストがとても多かったんですが、はい、うん、あの栄養価もう給食は考えないといけませんので、はい、なかなかあの出せる献立ではないんです。なのであのお楽しみということで、うん、年に1回あの最初入れ始めたというのが、うん、はい、経緯です。
あの西宮市はね、それぞれの学校に調理室があって、そこで作っていただいたものをね、はい、受け取りに行って美味しくいただけるっていう話をね聞いて、うわすごいなと思ったんですけど、このきなこパンもなんか実際に学校で揚げてはるらしいですね。
そうですね、うん、あのパンを給食室にあの持ってきていただいて、それを釜で揚げて、でその後きな粉とお砂糖をまぶして、はい、で子どもたちのところに届けられています。
手が込んでるから、これやっぱり年2回です ね、
そうですね
しか無理かなって感じですけど、はい、それから他にもなんかメニューありましたね。
昔よく給食にクジラが使われていたということで、はい、給食の歴史を学ぶためにクジラのノルウェー風というものを取り入れています。
うん、あ、じゃあこれはかつての給食はねみたいなことのお話なんかを先生とかがしてくださりながらいただくんでしょうか？
はい、各校それぞれあの取り組みをしていただいていまして、食育だよりで給食習慣のことを取り上げたり、掲示物を作ってくださったり、またあの給食の時間に放送で紹介をしていただいたりしています。
うん、そうなんですか。まあ、じゃあこういうことでその井上さん、やっぱり子どもたちもその給食の歴史だったり給食の意義だったりいろんなことを学ぶっていうか、そういうきっかけになるんですね。
そうですね、まあ、あのその給食習慣は特にそういう、まああのまあ、いろいろなその学校ごとにですね取り組みをしていただいて、うん、はい、まあ、その給食にあり方とかです、そういうものを、はい、学んだりしたりしております。
はい、今あのねここに給食だよりっていうのをね持ってきていただいてるんですが、これはそれぞれの学校が、皆さんね、作ってらっしゃるんですけど、いろんなことが書いてあったり、あのイラストが入ってたり楽しいですね。これはでも特に子どもたちというよりは保護者の皆さんへのこうなんていうかインフォメーションになるということなんですか？子どもたちにももちろん読んでもらおうと、あ、お家の人と読みましょうって書いてあるということは、
そうですね、はい、あの家族で一緒に、まあ、給食をこういうのがあったんだとか、うん、そういうのを見ながらですね、うん、あのまあ楽しむというのもあると思います。
は
い、
なるほどね、はいはい、3世代のね、ご家族だったら おばあちゃんおじいちゃんの頃だったったクジラよう出てきたみたいなねこともね伺えるかもしれない。そういう話もね、なんかいろんな話のきっかけにもこの給食代理はじゃあきっとなってるんでしょうね。
そうですね、いろいろな話題提供にはなってるかと思います。は
あ、なんかそれにあの給食をいただくのもね、いつもそのクラスの中でだけではなくて、なんかその学年やクラスがいろいろと混じってやっぱり食べるっていうことだけじゃなくて、そういう学ぶっていうことも同時に給食の時間に行われるってことなんですかね。
そうですね、違うところで食べるというのもまた一つの楽しみになりますので、うんうん、そういった取り組みをしております。
は
い、
そうですね、まあ、あの西宮のね給食はとっても美味しくって、あったかいものあったかく食べられて最高なんだよっていうのと同時に、なんか果物がよそに比べてなんか出てくる頻度が高いというか、そうなんですか。
はい、1月ですとあの、うん、ポンカンを予定 しているんですけれども、うん、1年間を通してさまざまな果物を西宮市では提供しています。
でもこれ大変でしょ、果物っていうのもこう、ね、まあ、みかんならボンと一つ出せばいいですけど、ポンカンか、あ、ポンカもまあ一つポンとでいいんですかね。
はい、調理員の方がやはり衛生管理も大切ですので、はい、あの消毒をした上で児童生徒のところに届けられています。
はあ、その他にはどんな果物が出るんですか。
そうですね、シャインマスカットであったり、うん、また、イオカン、うん、また、サクランボなどがございます。
それ結構あのお高いじゃないか。井上さん、あの給食費って今もう決められてますよ ね。
そうですね、小学生でですね、はい、250円、はい、で中学生で297円ですね。
ねえ、
一食あたり、はい、
その中でシャインマスカットなんかそれだけでもこれ飛んでしまうんじゃないかとか思ったりするんですけれども、そこらあたりはこううまく、まあ、
そうですね、まあ、トータルとして、まあ、その平均して、まあ、250円297円の範囲に入るように収めて、はい、本立てを立てているということになっています。
そうなんですか。はい、でもそうやってあの季節感のある、まあ、旬のフルーツなどが出てくるっていうのも、これもやっぱり季節を感じたりっていう学びの一つになるわけですよね。
そうですね、旬がなかなか、うん、あの分かりづらいあの現代ですので、うん、旬の果物を出すことによってそういった食育という面もございます。う
ん、なるほど。あのいろんな形でね、あのその残さずに食べるっていうようなことに関してもやっぱりいろんな取り組みもなさってるんですってね。
はい、うん、学校によってはあの給食委員会などが設置されていまして、その児童生徒たちが他の児童生徒に啓発をしてもらっていたりします。ポスターを掲示したり、またあの各クラスに回って、あの残さず食べようっていう、あの声かけをしたりしてくれています。
はい、そうなんですか。で、あのあんまりあの たくさん食べられない場合は、あのもう先にちょっと減らしといてとかっていうのも OK なんですってね、最近。
そうですね、うん、あのやはりそれぞれ個人差もありますので、食べる前にあの返却を少し減らして、うん、でその後もう少し食べたいっていう児童生徒がいたら、うん、その分を、うん、食べられるようなシステムになっているところもあると聞いています。
じゃあそうやってやっぱり食品のロスとかでっていうことを減らしていこうという取り組み、それもやっぱり教育の一環としてはとても大事なことかもしれませんよね。それにやっぱりあの自分の学校の調理室でね、あの調理員の方が作ってくださってたら、その大変さみたいなのもね、こうちょっと見えたりするんで、感謝の気持ちなんていうのもね、やっぱり芽生えてくるでしょうしね。
そうですね、あの、うん、調理員の方の名前を覚えたりしてですね、はい、まあ、それぞれ覚えることによってまた、うん、あの感謝の気持ちも増えたりとかですね、はい、まあ、その意思疎通もあったりですね、うん、やっぱり給食をあの給食調理員さんがせっかく作ってもらったら残せないとかいう気持ちも芽生えたりしてるようです。
ね、いいことですね、はい、それは。それから材料の中にね、結構その近場、あの地産地消というんですか、西宮市内で採れた野菜だったりとかっていうのをこう入れていこうみたいな取り組みもやっぱり食育の一環として行ってらっしゃるんですよね。
はい、うん、西宮市ではあの地産地消として野菜と米 ですね、うん、を JA さんと協力して、うん、献立に取り入れさせていただいています。
まあ、本当にね、お家もいっぱい建ったりとかね、広い耕作地っていうのがどんどん減ってったりするんですけど、それでも西宮市でずいぶんいろんな野菜だったり、まあ、お米だったりっていうのが栽培されてるんですね。
そうですね、うん、西宮市は耕地面積が 1% しかないのですが、うん、使用量を前年度に相談させていただいて、うん、計画的に生産をお願いしています。月1回ほど地元野菜を献立に取り入れていまして、うん、ほうれん草や小松菜などの軟弱野菜、また、お米もそうですし、キャベツや、大根、また今年度は初めてキュウリを使用させていただきました。
あ、そうなんですか。じゃあそうやってこうニューフェイス、新しくこう入ってくるその野菜たちもあるわけですか。
そうですね。
さあ1月も地産地消いろいろと行われているようですが、特になんかこれはっていうのはありますか。
先ほど少し正月料理ということでお話ありました雑煮には、ほうれん草が西宮さんの、うん、ものとして使われています。
これは主にどのあたりで栽培されているほうれん草なんですか。
河原木地区の方で、うん、栽培製作されたほうれん草になります。
あ、そうなんですか。じゃあ、あの辺やなっていうの地図見て分かったりとかねするんですよね。
そうですね。
お米っていうのはどのあたりで栽培されているものなんですか。
北部の、那治尾や山口の方、うん、山口地区の方で栽培をされていまして、コシヒカリを使用しています。西宮市は、自己炊飯して、鶏ごぼうご飯やエビピラフなどに地産地消のお米を使っております、
うんうん、じゃあこれもやっぱりね、本当に取れたところから使うところまでの距離も短いですから、いろんな意味でこれも安全だったり安心だったりということにもつながるわけですよね。
そうですね、やはり関わる人が少ない分リスクも減りますので、うん、そうですね、安心安全というところにもつながってくるかと思います、
ね、作り手の顔が見えるとやっぱりね、子どもたちもキュウリ嫌いだとか言わないで、あそこのおじさんが作ってくれてるやつだったら食べようとかって思うかもしれませんしね。ということで、じゃあこれからもじゃあそのいろんな、まあ、品種というか種目は変わってもいろんなものがこの地産地消の仲間として入ってくるんでしょうかね。
そうですね、これからもし、JA さんの方と協力して今後取り入れられるものがあれば計画的に取り入れていきたいなと考えています。
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあそれでは井上先生に出題していただきましょう。
はい、それでは申し上げます。1月に登場する雑煮に使われている西宮産の野菜は何でしょうか。
はい、これが今日の問題でございます。河原木地区のがね主に使われているということでございますが、さあこれで3つの質問というかねクイズが出揃いました。3つのお答えを書いてお寄せください、お待ちしております。さて今日は特に宮古給食の食育への取り組みということでお二人にお話をいろいろと伺ってきたんですけれども、やっぱりこの食べることのそのなんていうか基礎の時期ですよね、まあ、小学校中学校っていうのは、この頃になんかこう正しいこう食生活を身につけるとかね、なんか食べることへのこう考え方みたいなのっていうのをしっかり身につけるっていうのはとても大事なことなんでしょうね。
まあ、この時期に習慣化されたことがですね、大人になってもずっと続くことによって、まあ、健康を保っていって、まあ、家庭もまあその 楽しく、まあ、過ごせるってことになるかなと思います。
うん、そうですね、はい、あの特に畑さんはね栄養士さんでいらっしゃいますから、
はい、
それぞれの、まあ、素材の持つ栄養価のこととかお詳しくていらっしゃると思うんですけれども、どうなんですかね、みんなバランスよく食べてますか？
そうですね、給食はやはりあのお手本になるようなものとして、うん、あの取り入れていますので、うん、参考にしていただければなと思います。
あの保護者の方でもね、給食のメニューを参考にして、あじゃあこれこう今日のうちのメニューにしようみたいなね、被らないようにはちょっとずつずらしながらっていう、まあ、参考になさってる方もいらっしゃるっていうぐらい、やっぱり栄養のバランスだったりその旬のものの取り入れ方だったり、これは大いに参考にしていただくといいですね。
そうですね、
うん、まあ、あの本当にたくさんたくさんの方のそういったあの努力でこの宮古給食が成り立っているんだっていうのを多分今月聞いていただいて、この3回でなるほどって分かっていただけたと思うんですけれども、なんかね、子どもたちからこんなん食べたいなとかあったらいいなとかっていうのもちょくちょくお聞きになりますか？
そうですね、うん、10月に毎年食育フェアというものを開催しているんですけれども、うん、その中で、うん、あったらいいなこんな献立というものを募集しております。
例えばどんなものなんだろう。きなこパンは多分毎回出るんでしょう、リクエストとしてね。
そうですね、うん、あのあったらいいなこんな献立では、すでにある献立は残念ながら
採用されない。
そうなんです。
そうか、あったらいいな。じゃあ私も来週までにちょっと考えてみたいと思いますけれども。さあ、というわけで、本当にあのみんな大好き、宮古給食。美味しい給食は、こんな風に皆さんがいろいろ考えて、作ってくださってるんだということを。じゃあ来週は生放送ですから、皆さんからのね、質問にもお答えしていただきながら。というわけで、今週は、宮古給食の食育への取り組みというテーマで、西宮市教育委員会学校給食課管理運営チーム係長の井上翔一さん、そして栄養士の畑優香さん、お二人の先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。